今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書18章1節から14節です。マタイによる福音書18章1節から14節、はじめに5節までをお読みします。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、この天の御国における価値観は世の中の価値観と全くもって違うことを見ます。天の御国で一番偉い人とは子供のように自分を低くするものだと主はあなたがおっしゃいました。本当に私たち自身も天の御国で一番偉いものを目指すために、私たち自身が自分を低くし、子供のようにあなたを受け入れ、何の咎め何の双心なく、純粋に単純にあなたを親として、あなたから食べ物をいただき、あなたから命令をいただき、あなたからお言葉をいただいて、その通りに歩むものでありますように、今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、通りよくして、これからの一切をあなたの命としていただき尽くすことができますように、どうぞあなたがこれからを支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。弟子たちのうちの一人が、ね、イエス様に天の御国で一体誰が一番偉いのでしょうかと聞きました。天国の価値観において一番偉い人、ね、世の中では偉い人が会社の上司に昇進していきますけれども、天の御国においてどういう人が一番、ね、上司に認められて、イエス様に認められて昇進していくか、それはこの4節に書いてあります。この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。なんと子供のように自分を低くすること、ね、まあ、現在でいうところで子供というと何か可愛らしい、たとえ存在、ちょっと過保護的なところも、あるかもしれないんですけども、でも当時はですね、子供はつまらないものとして見られておりました。取るに足りないもの、一人前にも至らない、そういうものとして見られていたんですけども、その子供のようにですね、自分を取るに足りない存在とする人、低く見る人、自分自身をそのように持っていく人が天の御国で最も偉大な人だと言われております。させてはね、誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。ここで弟子たちは、天の御国で偉い人はどういう人かということで来たんですけども、でもまず悔い改めることが必要だと、まあ悔い改め、これ直訳すると向きを変えてと、ね、下の直訳の脚注ではありますけれども、まあ、ギリシャ語でストレフォーですから、悔いて改める、ね、自分の罪を悲しむとかそういった類のことではなく、方向転換するということです。この ここで言われている改めるという言葉ですから、私たちのその方向性をまず改めなくてはならないんですね。人の上に立とう立とうとするその思い、また偉くなりたい、偉くなって人を支配したい、そういう思いをまず改めて、ね、方向転換して、それでこの子供のように自分を低くする人、そういう人こそが天の御国で最も偉大なものであると言われております。ですから、ね、会議のとかの中において一番、ね、自分の唇を押さえて、ね、必要なことだけを語ったら、あとは黙ってるような、むしろそういう人の方が、ね、天の御国においては偉いと評価されるんですね。また、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。ね、イエス様は小さき者に対して、特にですね、天の父なる神様は、人は誰であれ、大きな人であれ、小さな人であれ、みんな等しくですね、目を配っておられて、そして、この、たとえ、イエス様の名を信じる人の、ね、小さい人、幼い子供であったとしても、その子供を受け入れる人というのは、ね、イエス様のことを受け入れる人だ、言われます。そして、6節以降もお読みします。しかし、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。アメン。イエス様を信じる人のうちで、あまり、賢くない人というものは確かにおります。すぐに人に言われたことを信じて、そちらの方に従ってしまう。何の、疑いもなく信じる。確かに子供にはそういう特性はあるんですけども、でも、そのような子供の素直さを利用してですね、むしろ、イエス様から離れさせる。そういうものに対しては、大きい石臼を首にかけられて湖に沈められてしまう方がまだマシだと言うんですね。コンクリートに詰め込んで、東京湾に沈めるとか、そういう恐ろしい事件が確かにあるんですけども、それと同じ目に遭う方がよりももっと、東京湾に沈められるどころか、もっとそういう人は災いだとイエス様は評価されました。イエス様を信じる最も小さい一人の、それをイエス様から離れさせるように仕向けるものというのは、ね、コンクリ詰めにされて、ね、東京湾に沈められるよりはるかに災いな人間だということです。ここにも本当にイエス様のこの世の価値観とは全くもって違うところわかります。イエス様は小さいものの一人にでもその命を大切にされます。そしてその小さなものの一人が、ね、本当はそのまま行けば、ね、例えば A さんという人に愛さえしなければ地獄に落ちることはなかったのに、でも A さんと会ったばかりに地獄に行くようなことをするということ、これを、ね、その A さんというものは本当に東京湾に沈められるより、ね、もっと遥かに災いなものだ。そういう人は忌まわしいものだ。イエスさんおっしゃいました。つまずきを与えるこの世のは忌まわしいものです。しかし、これは避けられないんですが、このつまずきを与える、ね、人が普通に歩いていて、そこにつまずきのになるような石がなければ、ね、人はつまずかない、ね、そういうつまずきの石のような人、これをイエス様は、災いだ、忌まわしいものだ、そういう人は、ね、石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がマシだ、言われます。8節以降もお読みします。もし、あなたの手が、足の一つが、あなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。またもし、あなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。 片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。人の子は滅んでいるものを救うために来たのです。アメン。イエス様は、その小さい者たちの一人でも見下げないようにしなさい。なぜならその、イエス様の名を信じる一人の小さい子供であっても、その子供には御使いが仕えているんです。小さい子供であったとしてもです。その、イエス様を信じる小さい子供には御使いが仕えており、そしてこの天の使いたちは、天におられるイエス様の父なる神様の御顔をいつも見ているからだと、十節に書いてありますね。だからこういったつまずきの類、これを私たち自身気をつけるべきであり、またそのようなことをしている人からは本当に離れるように、指示するべきなんです。イエス様から離れさせ、世のこと、その世、罪深いことに、そういう人、神の 子たちを引き入れるような、そこからは本当に離れるべきです。で、どれほどこのつまずきを切って落とすべきか、それはね、もし、例えば皆さんの右の手が皆さんをつまずかせるならば、その右の手を切って捨ててしまいなさい。ね、右の手、親からもらって生まれつき持ってるこの手を切って捨ててしまう。ちょっと、よほどのことですね。でも、本当によほどのことなんです。つまずきを与えるような人。ね、たとえ自分の右腕のように、今まで付き合いが長かったような人であったとしても、その人がイエス様から引き離すようであるならば、切り離して捨てていくべきなんです。すなわちその付き合いをやめる。もう、たとえその付き合いをやめるということがどんなに心が苦しいとしても、やめるべきなんです。両手、両足揃って、ね、片手ない状態で天の御国に入る方が、ね、片手があって、両手両足揃ってゲヘナに投げ込まれる、ね、そちらよりもはるかにマシですね。私たちも、ですから、教会の中において、つまずきをもう与えて仕方がないような人に対しては、本当にもう断腸の思いであったとしても、切って捨てるべきだということ、その身がありありと現れているならば、ね、切って捨てるべきなんです。なぜなら、この天性の生徒、ね、本当に小さい子供の一人だったとしても、ね、彼らはイエス様に仕えているのであるならば、その小さい子供に御使いが仕えており、そしてその御使いはいつでも天の父なる神様の御顔を仰いでおります。だからね、教会の陰でその子供と二人きりになって、その子供にね、物陰でいじめたりしている。それ全部天の御使いが見ており、それ全部父なる神様に報告され、ね、そういうことですから、この小さい者たちの一人でも見下げたりしないように気をつけなさいと言われます。ですから、イエス様はですね、本当に小さい人を一人に対するケアは決して怠ってはならないと言います。この小さい者たちの一人でも見下げないようにしなさい。で、その直後に、ね、12節からのところで、イエス様はおっしゃっていることが、12節から、あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの一匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して、迷った一匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの一匹を喜ぶのです。このように、この小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。アメン。ね、天の父の御心は、ね、小さな者たち一人たりとも滅びることなく 永遠の命に入ることです。そして羊が100匹いるうちの1匹が迷い出てしまった、ね、その1匹の羊、天の父なる神様はそれを放っておくということは、それは父の御心ではありません。御心は99匹を、ね、残してでもその迷い出た1匹を探し出すこと、これが父の御心です。ですから、ね、神様を信じる生徒の最も小さい、最もつまらないと見えるような人であったとしても、天の父なる神様はそれを探し出すんです、ね、もう見つけたら大きな喜びを持って喜ぶんです。だから小さいものを軽んじないようにしなさいと十節で言われており、そしてイエス様が言うには、自分を小さく、自分をこの子供のように自分を低くするものこそが天の御国で最も偉い人だと四節で言われましたね。だからここに本当に世の中の価値観と御国の価値観が全く逆転していることがわかります。まあ、一言で言うならば、小さい人を軽んじるなということではあるんですけども、でもここまで徹底してね、かなり長い説を割いて小さいものに対するその注意事項をイエスさんがおっしゃったからには、本当に私たち自身がですね、高ぶることなく、私たち自身も方向転換してしっかりと自分自身を低く、ね、自分自身を世の中の権力者とか支配者のように、ね、支配するということよりも、むしろ自分を減り下って低くなって、そしてこの小さいものの一人でも軽んじることがないように、ね、するべきですね。もっとも私たち自身、ね、じゃあ悪いこと、ね、悪い人間に対して、それに対しても子供のようであると言っていることではありません、ね、皆さんは悪事に対しては幼子のように、そして良いことに対しては皆さんは大きなものとなるべきです。皆さん自身ね、鳩のように素直に、蛇のように悟くなるべきです。ですから悪事に関しては、ね、断固として、ね、小さい子供が文句言えないのと同じように、悪いことに対しては、ね、悪魔サタンが奪いに来たら、ね、それに対して子供のようにただメソメソして奪われるがまま、これはいけませんよ。悪魔サタンに対しては断固として、ね、戦いに出るべきです。私たちはキリストに対しては花嫁、キリストのお見舞いには、ね、私たちは高く、ね、高ぶってはなりません。神の子供として、神の国の中においては子供のように素直であるべきであり、また世に対しては強く大しく立ち向かい、ね、戦いの勇士として立つべきなんです。ですからここは、ね、しっかりと、覚えておかなくてはなりません。天の御国において、ね、イエス様の御言葉に対しては本当に子供のように素直な心でもって聞いて、ね、それを守り、また人々にも勧める、ね、本当に子供は、しっかりと教えればそういうふうにする。そしてそれを見る大人は本当にその子供は可愛らしいと思うんですけども、でも悪事に対しては私たちはその、ね、しっかりと蛇のように悟く、鳩のように素直であって、そうしてしっかりと悪から自分自身を守り、ね、自分自身を、ね、今日の昼の画家書でも学びました、ね、しっかりと、自分自身の、ね、体操を固く保って、そうして、ね、もう城壁であるならば、ね、強壁、銀の強壁で飾り、また、ね、扉であるならばそれを、ね、しっかりと杉板で囲う、そのようなガードは必要です。そしてしっかりと、ね、御言葉に対しては素直に聞き入れて、素直に子供のようにそれを受け入れて、それを守り行うこと、それが本当に天の御国によっては最も偉いものです。そして、ね、世のことに対してはしっかりとですね、御国の言葉で塗りつぶしていくべきです。天の父なる神さんはあまねく見ておられます、ね、神の国の子供、最も小さいと思える人、最も私たちがつまらないと思えるような人に対してでも主の目は注がれております。どうか皆さんはしっかりと、ね、このことを覚えて、自分自身は、 御言葉に対しては子供のように素直になって、そして自分を低くして、そして悪魔サタンに対しては断固として対抗し勝利してぶんどっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、今日もこの天の御国において子供のようなものがいかに重要であるか、それも本当に自分自身を低くして御国の言葉を素直に受け入れて、何の疑いも余地もなく子供のように受け入れる、このたしなみをしっかりと私たち自身が本当にへりくだって、また方向転換をして、このことに勤しむものでありますように、また小さなものの一人にでもつまずきを起こすということがありませんように、つまずきを与えるものは忌まわしいものだと、石臼で首にくくられて沈められるよりももっと忌まわしいものだと、死んだ方がマシだとあなたがおっしゃった通り、私たちは特につまずかせるということについて、また人をつまずきに導くようなものに対しては断固とした対処ができますように、それほどイエス様が憎まれるということは、私たちもその感覚を身につけるべきであることを学びました。主よ、どうぞ私たち自身が御国の言葉においてつまずきを与えるということについては断固とした対処をすることができますように、そしてたとえそれが右手がつまずかせるなら右手を切って捨てなさいと言われたほどに、これは本当に強い強いイエス様のあなたのその意志があるところを見ます。私たちもその断固とした対応を取っていくことができますように、あなたは一匹でも羊が迷い出たなら99匹を残してでも探しに出られるお方であり、それを見つけたならば99匹以上の喜びが湧き起こる、それが天の御国であることを今日も知りました。私たち自身本当に一人でも見失ったり、あるいは軽んじたり見下げたりすることはなく、あなたに喜ばれる歩みをしていく私たち一同でありますように、どうかあなたの価値観、あなたの天の御国のこの考え方を、これを私たちの価値観考え方とすることができますように、ますますあなたの御国の言葉で私たちを満たしてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たち自身がへりくだってあなたの皆を褒めたたえるもの、御顔を仰ぐもの、そしてへりくだって主ご自身を祈祷し、私たちはそれに聞いて守り行うもの、従うものとして主よ、あなた自身の中に住まうことができますように、御心にかなったものとしてこの地上を歩んでいくことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。本当にあなたに対して御言葉に対して素直に、それ 100% 良いものとして主よ、それ命の牧場として主よ、憩いの水のほとりとしてそれを受け入れて、その中において素直に養いを受けることができますように、イエスよ、助けてください。あなたの話されたその御言葉一つ一つを主よ、私たちの歩むべきその法則として生きるそのすべての道に、あなた自身が私たちの保証となり、あなた自身が私たちの幸いとなってくださることを、私たち一人一人がより高く広く深く知ることができますように、そしてあなたの御言葉を私たちの歩むべきその正解として歩むことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。つまずきを与えるもの、それは本当に主よ、大変な主よ、裁きが後に私たちを待ち伏せているということを今日一人一人が悟されました。主よ、人に対して特にキリストにある兄弟姉妹に対して主よ、つまずきを与えることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そしてつまずきを与えるようなそういう要素を私たち自身が持ち合わせているということであるならば、主よ、 あなたが今切り捨てなさいというその御言葉をアーメンして、つまずきをさせるような持ち合わせを全部切り捨てることができますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。この時間、主よ、本当に小さなもの一人でも主よ軽んじることなく、命を持って本当に大切にしておられるあなた自身に見習い、私たち自身も本当に小さなものである兄弟姉妹を軽んじることなく、本当に自分より優れたものとして尊敬し、そして助け合いながら歩むことができますように、イエスよ、あなたは助けてください。私たちがつまずきを与えて離れてしまったその一人の羊を探し求めて、あなたは野を越え山を越え探し求めて歩まれるお方です。主よ、私たち自身が主にそういった無駄な働きをさせることなく、本当に仲良くイエスキリストに会って御言葉の真実を歩むことができますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。いつも私たちを探し求め、罪から贖い出し、罪を許し、そしてイエスキリストの皆と実書と命と栄光の中に居こわせ、父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みのうちに住まわしてくださる主の皆を褒めたたえ感謝します。使わされた聖霊によって、もっともっと私たちが命の御言葉の法則にとどまり、守り行うことができますように、私たちを地の果てまでに至るまで、私たちを一人とせず使わされた聖霊によって諭し、導き、育んで、そしてあなたの御国へと、あなたの御前へと導いてくださっていることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。これから祈りましょう。私たち自身が今まで信仰生活をしながら、本当につまずきを与えて人々を失望させ、そして信仰から離れさせるようなことをしたとするならば、主の御前においてこの時間祈りましょう。そして主の御前において私たち自身が持っているそのすべての災いとなるものをこの時間切り捨てましょう。主の皆を褒めたたえることができますように。捨てることが栄光です。そしてそれを本当にやめることが栄光です。聞き従うことが栄光です。主にあって自分自身はへりくだり、そして主ご自身を正解とする生き方は栄光です。祈りましょう。
この子供の最も小さなものの一人が滅びることはあなたの御旨ではありません。滅びようとしている小さなものを探すために、あなたは野に羊を99匹残してでもその一人を探しに、救いに出かけられる主です。私たち自身もそのあなたのその性質を助けて、迷っている羊を探し、傷ついている生徒を包み、傷を癒し、もはやあなたの栄光がそしられることがないように、私たち自身が本当に自らを低くし、へりくだって、おごり高ぶることなく、人を軽んじることなく、 あなたの生徒、兄弟姉妹を軽んじることはないように、またそのように悪しき者の手にかかりつまずきへと陥ろうとしている生徒を救い出すことを、主よ、私たちもそのたしなみとさしめてください。そして何より私たち自身が人をつまずかせるという性質、主よ、あなたがそれを照らし出して、それをしっかりと私たち自身の中から取り除けるということ、これを私たちの祈りともすることができますように、どうか助け、そして一切人をつまずかせる要素を抜き去らせてくださいますように、そして清められた交わり、清められた教会として、働き人を養成する教会として、この天聖が立つことができますように、導いてください。今日いただきましたすべての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と憐れの神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。